まず最初にローマ人への手紙1章14節から17節を拝読させていただきます。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いはローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。 Let's read Romans chapter 1 verse 14 to 17. I'm obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I'm so eager to preach the gospel also to you who are in Rome.For I'm not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith.私たちはパウロという人が書きましたローマ人への手紙を先週から見ております。ユダヤの寒村ベツレヘムで生まれたイエス・キリストの教えがパウロによって世界に広く伝えられようとしていました。ガリラヤの漁師や主税人遊女たちにイエス・キリストによって語りかけられた言葉がローマにも及ぼうとしていたのです。 We have been looking at the book of Romans by PaulThe teaching of Bethlehem-born Jesus was about to be spread to the world. The word that was spoken to fishermen, tax collectors, and prostitutes in Galilee were about to reach the Roman Empire. このことを伝えるためにパウロは、その相手が誰であろうとも、自分が信じている福音を恥としないという心構えを持って臨んだということを先週はお話ししました。そして今日の箇所においてパウロはこの福音にはユダヤ人にもギリシャ人にも未開の人にも救いを得させる神の力があると書いています。 Last week we talked about how Paul was not ashamed of the gospel in order to spread the gospelThis week, we are looking at the Paul's statement that the gospel has the power to save Jews, Greeks, and non-Greeks. ギリシャ人とは、知恵を愛する人間の代表者です。ユダヤ人は数千年来唯一の神を信じ続けてきました人間の代表です。そして未開の人というのはこの人たち以外の人間です。この三種類の人たち、すなわちすべての人に対して、私は福音を伝える責任があるのだとパウロは言いました。彼はこの福音にはすべての人間に救いを得させる力があるという確信を持っていました。The Greeks are characterized by their love for wisdom. The Jews are characterized by their faith in one.And the only God for thousands of years. The non-Greeks are everyone else. Paul said he had an obligation for those three groups of people. Or in other words, all of humanity. He had confidence that the gospel had the power to save all people. そしてそのいかなる人たちの中には私たちも含まれているのです。聖書は2000年前に書かれた古文書ではなくて私たちの生涯に関わる命の言葉として私たちにも迫ってくるものです。今読みましたことに関連してパウロは第一コリント1章18から25でこんなことを書いています。 And in this address, we are also included. The Bible is not just an old book written 2,000 years ago, but also the word of life for our lives. Paul also written this in 1 Corinthians 1 chapter 1, 18 to 25. 十字架の言葉は、十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには、神の力である。すなわち聖書に、私は智者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しいものにすると書いてある。智者はどこにいるのか、学者はどこにいるのか、この世の論者はどこにいるのか。神はこの世の知恵を愚かにされたではないか。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのである。ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであるが、召された者自身にとってはユダヤ人にもギリシャ人にも神の力、神の知恵たるキリストなのである。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。 For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to you, to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate.Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs, and the Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews, and a foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and the Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God,For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. この手紙の背景には、パウロがギリシャのアテネの街中で経験したことが土台にあります。すなわちかつて、パウロはギリシャアテネの街の中を歩いていたことがありました。その時パウロは市内に偶像がおびただしくあるのを見て、心に憤りを感じたと聖書は記しています。すなわちその様は台所の神様とか安産の神様とか果てにはトイレの神様というような人の手によって作られた神々が日本のあちこちにあるようにパウロもそれと似たような光景をこのアテネの街中で見たというのです。 Behind this scene, behind this letter is Paul's experience in Athens, Greece. Paul has walked in the city of AthensBefore, and it is written in Acts that he was greatly distressed to see that the city was full of idols. The city was full of a god, like the god of the kitchen, god of safe delivery, and even the god of the toilet, similar to the handcraft idols in Japan. Paul witnessed the same kind of scene in Athens.故にこのことに対してパウロは広場で行き交う人たちと論じ合いました。当時のアテネは世界の学問の中心。すなわちパウロはその時代の知者たちと論じ合い、世界の最高の頭脳と論じ合い、 彼らにも分かるように精力的にイエス・キリストを伝えました。新約聖書の使徒行伝によれば、アテネの人々は何か耳新しいことを話したり聞いたりすることにいつも関心があったようで、パウロの姿は彼らの好奇の目に留まったようであります。And against these idols, Paul debated with the people in the city. At the time, Athens was a center of intellect. In this city, Paul spoke energetically of the gospel.According to Act, the people of Athens were always interested in new ideas and listened to Paul with curiosity. そこで彼らはパウロをアレオパゴスという丘に連れて行きました。その丘は私たちの知るあのアリストテレスやプラトン、ソクラテスというような哲学者たちが議論をした場所であると言われています。そういったそうそうたる知識人が議論の場としたこの丘の上で、パウロは知的な論客を前にイエス・キリストについて話したのです。The people of Athens took Paul to the hill of Areopagus. Famous philosophers like Aristotle and Plato also have had discussion here. Paul shared about Jesus on this hill where many intellect have spoke before.しかしながら、その結果と言いますと、幾人かの人はパウロの言葉を受け入れたのですが、特にその話がキリストの復活ということになりますと、多くの者は嘲笑って、このことはまたいずれ聞くことにすると言いながら去っていきました。このようにアテネは彼にとって伝道の成功を収めることができたような地ではなかったようです。Some people listen to Paul and acknowledge Jesus. But when it came to the topic of the resurrection, they said, We want to hear you again on this subject and left. In this way,Paul's evangelizing in Athens was not a success. またここに記されている唯一の神を信じているユダヤ人たちは印を求めていました。何千年もの間彼らは創造主なる神の存在を信じていたのでありますが、その神に彼らは常に印、すなわち奇跡を求めました。ユダヤ人は自分たちの常識を超えた印を神に求め、それを見せてくれるなら、我々は信じるというような思いを持っていました。ですからイエス様ご自身もかつてユダヤ人に向かって、あなた方は印と奇跡を見ない限り決して信じないであろうと言われていました。Jews were characterized by their constant desire for signs.For thousands of years, they believed in the one true God, but always searched and demanded for miracles. They had the mentality of, I will believe if I see a sign. It is written that Jesus said to the Jews, unless you people see signs and wonders, you will never believe.Never believe me. こう思うときに、このギリシャ人とユダヤ人の特性がミックスされたのが見事に私たち日本人のように思えます。私たちは世界において高い教育を受けることができる環境におります。子供の教育番組、教養を高める番組がいつもテレビで流れております。しかし反面、世界最高のテクノロジーを持ちながら常識を超えたような現象に尽きない興味を寄せているのも日本人。スピリチュアルなものへの関心はもうあまり他国では見ないほどに大きく、世界で起きている超常現象とかアンビリーバブルなことをテーマにしたテレビ番組が高視聴率を取っている国が我々の母国日本です。我々は確かにギリシャ的ユダヤ的性質を持っているのです。When we think of these qualities of Greeks and Jews, I think the Japanese are a mix of these two, maybe American too. Japan has an environment where high education is easily accessible. In Japan, there are always educational shows for children and adults on TV. Yet, even with some of the best technology in the world, Japanese people also show high interest in spirituality. Shows which occur supernatural phenomena around the globe have the most views on TV. We indeed have a shared quality with the Greeks and Jews. しかし、どうぞ覚えてください。パウロはここで、そうなんだ。印と知識によって、神を知ればいいのだとは一言も言っておりません。彼はユダヤ人は印を、ギリシャ人は知識をという。しかし私は十字架につけられたキリストを述べ伝えると言っています。そしてその十字架によるところの救いについてパウロは、そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたと断言しました。However, Paul does not say that we are to know God through signs or wisdom. Paul addresses that Jews rely on miracles and the Greeks in knowledge, but Paul stated that he will preach of Jesus who was crucified on the cross, and through the salvation by the cross, Paul writes, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those believe. Save those believe. なぜパウロは十字架愚かなものだと言っているのか。23節の後半に、このキリストはユダヤ人にはつまざかされるもの、異邦人には愚かなものと書いています。Why did Paul say that the cross was foolish? In verse 23, it is written, But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. ユダヤ人にとりまして、神とはこの天地創造の思考の存在であり、人の常識を超えたお方であり、思いもよらない素晴らしい奇跡を成してくださるお方であります。その神が、名もなき大工の息子として片田舎のガリラヤから現れ、その上彼らの間で木にかけられる者は呪われると言われていた十字架にかけられた人などは、目なども向けたくない人であり、そんな人をメシアとするなどということはもうこれは狂気の沙汰としか考えようがなかったのです。このユダヤ人にとってのつまずきという言葉には不快とか侮辱という意味があります。同じ民族から十字架にかかる者が現れるということは彼らにとって最大の侮辱であり、この上もない不快なことでした。To the Jews, God has a creator of the universe, transcended common sense and capable of great miracles.The same God appeared in the rural city of Galilee as the son of a carpenter. It was also said among the Jews that anyone hang on a pole is under God's curse. So for the Jews to accept Jesus who was crucified on the cross as the Messiah was nonsense. The stumbling block.What the Jews was unpleasant and insulting. To have someone of the same people to be crucified on the cross was a great insult. ギリシャ人にとって十字架は愚かなものでした。いわゆる知者と呼ばれる人にとっては、人の罪は、その責任は、おのおのが負うものであって他人がこれを負うなどということはもう全く馬鹿げておりました。 故に彼らにとって全人類の身代わりになって十字架に死なれ、十字架で死なれたイエスというような話はもう全く滑稽に思えたのです。To the Jews, the cross was a foolish story. For the people who favored wisdom and knowledge, sin was something each person had to bear on their own accord.And the idea of someone carrying sin for another was foolish. Nonsense. The fact that one man died on the cross to carry the sin of the whole world was comical. Comical to the Greek. イエス様はユダヤ人を満足させるような印のできないお方でしたか?大いなる主義を持って群衆を引きつけることができなかった、できないお方でしたか?いえ、イエスは2匹の魚と5つのパンを持って5000人を養うことができるようなお方。So is Jesus incapable of satisfying the Jews' desire for a miracle? Was he not able to show many wonders or gather a crowd of people? No.Jesus was able to feed 5,000 people with two fish and five loaves of bread. イエス様はギリシャ人が求め喜ぶ知恵を提供できないお方ですか?イエスが口を開くたびに大群衆がその話を聞くために彼のもとに来てました。子供から大人まで食事すらも忘れるほどにイエス様の話に聞き入った。話し終え立ち去ろうとした時もその群衆はゾロゾロゾロゾロイエス様についていった。子供も大人も引きつけてやまない話をすることができる。しかもそれは神の領域の話であり、本来高尚なものであるはずが、それはあらゆる年代の者たちに解き明かすことができる知恵を、このお方は持っていました。Was Jesus incapable of providing the wisdom that the Greeks loved so much?Before Jesus would open his mouth, crowds of people gathered from different towns to hear him speak, from children to adults. People came to listen to Jesus. Even as he was done speaking, the crowd followed Jesus. Jesus had the wisdom to share the high knowledge of God.In an understandable way to people of various ages. I personally know this is very difficult. I cannot do that. But he could. このように人の印にも知恵にも応えることができるお方であるにもかかわらず、これらをもって人を満足することができるお方であるにもかかわらず、イエス様は十字架へと続く道を歩まれた。なぜか。In this way, Jesus was capable of the wisdom and the miracle, but that the people desired. However, Jesus chose the way to the cross. Why is this?人の救いは罪からの救いにあるというそのことをイエス様は知っておられたからです。私たちに起こる問題すべてがここの人の心が発信源です。親が子を、子が親を、祖父母が孫にどんな悲惨なことをしてももはやもう全く驚かないような時代になりました。一番身近な心のつながりのある人に対してさえも人はとんでもないことをしかねないのであるならば、いかなる人にもその矛先は向けられている。これらはその人の性格の問題、環境の問題ではなく、その人の罪の問題です。This is because Jesus knew that the salvation of humanity depended on their salvation from sin. Every problem we encounter stems from our heart. Parents to children, children to parents, grandparents to grandchildren, No matter how terrible of things is done, it is no surprise in this age. People do awful things to even those of their closest blood. So all people are target of this. These are not the problem concerning a person's personality or environment, but a problem of sin. この罪はあえて事件の新聞欄を見なくとも、私たちの心を真実に見れば分かってきます。妬み、怒り、つぶやき、欲望。新聞に書かれている人たちは、この誰の心にもある思い、それを具体的に行動に移した人たちであり、新聞にその名が記されていない人たち、すなわち私たちは、その心にある思いを具体的に行動に移さなかった人たち、ただそれだけの違いです。We do not have to look in the newspaper to see these sins if we just look into our own heart. Envy, anger, desire. The people written in newspapers are people who directly express these things in their actions. People who do not appear in the newspaper are just those who did not transfer the problem in their heart into action.That's the only difference. この私たちの心にある問題が私たち人間の問題、人類の問題、核を積んだミサイルが発射され、どこかの国に落ちるとき、そこでどんなことが起きるかを知っていながらも、それでもボタンを押すことをちらつかせるというような、もう全く今の現実の問題、その背後にいるのは、化け物とか妖怪ではなくて、私たちと同じ人間がそのスイッチを握っているのです。These problems in our heart are the problem of us people, the entity that launched the nuclear missile with knowledge of its effect is not the monster or apparition, but the person. A person. A person just like us is behind thatSwitch. 神が解決を与えようとしていることは、この人の心の中にある罪の問題です。そしてその罪からの救いをなすために神が選ばれた方法は、神の愚かさによるのだとパウロは悟ったのです。そう、神は愚かと思われる方法によって、それを信じる者を救うこととされた。考えも思いもしなかった愚かさ、すなわち神の一人子イエス・キリストが十字架に貼り付けにされるということ、ユダヤ人もギリシャ人も、なんと愚かなと思うようなその方法を通して、イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなり、私たちに救いをお与えくださった。The solution that God is providing is for the problem of sin in our heart. And Paul says that the method of salvation that God chooses is by God's foolishness. Yes, God chooses this seemingly foolish way to save those who believe. Foolishness that we would have never thought of. God's Son Jesus Christ's crucifixion on the cross, something both Jews and Greeks would say,How foolish would be the way that God saved us through Jesus' death for our sins. 以前もシェアしたことあります。一つの出来事をお話します。1963年3月31日、東京都台東区入谷町当時4歳の村越義則ちゃんが誘拐され、身代金50万円が要求される事件が起きました。この時日本で初めてテレビを使った公開捜査が行われ、義則ちゃんの写真が連日のようにテレビで放映されました。しかし義則ちゃんはその日のうちに殺され、お寺の墓地に埋められてしまいました。この事件の捜査は困難を極めましたが、犯人の小原保つという男が捕まったのは2年後、1965年7月のことでした。On March 31st, 1963, a four-year-old boy, Yoshinori Murakoshi, was kidnapped with a ransom of about $5,000. In Japan, this was the first incident that was covered by public investigation utilizing TV. Every day, Yoshinori's picture was broadcast on TV. But he was murdered on the first day and found buried in the graveyard of a temple. This investigation caused great trouble, but the criminal Tamotsu Ohara was arrested 2 years later in July of 1965. この犯人、小原保の母、豊さんは、次のような手記を残しています。村越様、許してください。私が保を産んだ母親でございます。保が犯人だと聞いて、よしのりちゃんのお母さんやお父さんにお詫びに行こうと思ったけれど、あまりの非道に足がすくんでダメです。ただただ針のむしろに座っている気持ちです。保つよ、大それた罪を犯してくれたな。わしはよしのりちゃんのお母さんがよしのりちゃんを可愛がっていたようにお前を可愛がっていたつもりだ。お前はそれを考えたことはなかったのか。保つよ、お前は地獄へ行け。わしも一緒に行ってやるから。それでわしも村越様と世間の人にお詫びをする。どうか皆様許してくださいとは言いません。ただこのお詫びを聞き届けてくださいまし。The mother,Tamotsu Ohara's mother, Toyo, wrote to the children's parents, Mr. and Mrs. Murakoshi, please forgive me. I'm the mother who gave birth to Tamotsu. When I heard that Tamotsu was the mother, I was going to apologize to you, but visiting was unfashionable to me. I feel like I'm sitting on a carpet of needles.Tamotsu, you have committed a big crime. I thought I cared for you as much as Mrs. Murakoshi did for her daughter. Have you ever thought of that? Tamotsu, go to hell. I will go with you. Then I can apologize to Mr. and Mrs. Murakoshi and society. I do not ask for your forgiveness. Just please listen to my apology. この手記を読む私たちには、母豊さんの苦しみが伝わります。今や殺人犯となった息子。でも豊さんは、その息子の母親なのです。息子がしたことに対して彼女は地獄へ行けと言います。しかし彼女は、私もあなたと一緒に行くから言うのです。We can feel the pain when we read Toyo's note. Her son is now a criminal, but she is the mother of that criminal. To her son, Toyo says,Go to hell. But she also says, I will go with you. 彼女は母親として自分の息子の罪を共に背負っていこうという覚悟を持っていました。しかし彼女が息子をその罪から解き放ってその罰の代わりを受けることはできないんです。Toyo had resolved to hold responsibility of her son's crime with him. But she cannot release her son from his sin and receive the punishment instead. 知恵のあるギリシャ人にとって、 人の罪が誰かが身代わりとなり、その罪を無罪とするようなことは考えられませんでした。しかしそのことを成してくださったのが、キリストの十字架です。To the Greeks with wisdom, for someone to receive the punishment of another's sin and take away one's guilt was impossible. But the one who did this is Jesus Christ.ユダヤ人は印を求めた。旧約聖書に記録されているように天から火を降らせるような神を求めた。しかし神の一人子イエスが人間の罪のために十字架にかけられ、私たちの罪のすべてが完全に許されるというようなこと、この以上の奇跡はございません。 The Jews look for signs. Look like it is written in the Old Testament. The Jews expect fire to come down from the heavenBut there is no miracle greater than Jesus Christ who was crucified on the cross for the forgiveness of our sins. まさしく、パウロが指摘しているように、キリストは実に実に神の愚かさをもって私たちを救いに導いてくださっている。キリストは私たちのために罪に対する刑罰として地獄の底にまで落ち込むかようにして我々を救われた。As Paul pointed out,Christ came to save us with God's foolishness. Christ indeed like fall into the hell for us and saved us. ある科学者が物質と他のものを化合するという実験をしていました。そうしましたら実験室が爆破されてしまった。彼は自分はとんでもないものを発明してしまったと思ったそうです。そして彼はその発明したものに、このローマ人への手紙一章十六節のデュナミスという名前をつけた。今日私たちはその発明品をダイナマイトと呼びます。その科学者とはノーベル賞の名前にもなったアルフレッド・ノーベル。One chemist put together two substances in an experiment. When combined the two, a large explosion occurred. He thought to himself, I made something powerful and named it dynamis from Romans chapter 1:16.Today we call this invention dynamite. The chemist is the origin of the Nobel Prize and his name is Alfred Nobel. このデュナミスは、先ほど言いましたコリント第一の手紙一章十八節において、十字架の言葉を滅びゆく者には愚かであるが、救いにあるか預かる私たちには神の力であると書かれている、この神の力という力に使われているギリシャ語です。Dynamis is a word used in 1 Corinthians 1:18 in Greek to describe the power of God, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power, dynamite of God.私たちがイエス・キリストの十字架の前にありのまま自分で立ったときに、本来固い岩のようなもつを私たちの魂の奥底において、このキリストの愚かさというダイナマイトがその心を砕き、イエスにある救いが明らかにされる。 When we come before Christ's cross, the foolishness of God is dynamite that breaks our hardened heart. This reveals the salvation we have in Jesus. 小原保つの母豊さんは息子に言ったのです。地獄に行け。地獄に行け。息子のしてしまったことの重大さを知る母の本当に辛い厳しい言葉です。そう、彼がしてしまったことはその母をして、お前は地獄に行けと言いはしめるようなこと。タモス・オハラズ・マダ・トヨ・トール・ハソン、Go to hell! These are very heavy and strict words from the mother.What Thomas did made his mother say the word, go to hell. 私たちも本来、自分の罪のゆえの神の前に立ち、裁かれなくてはなりません。まさしく神の前に有罪として永遠の滅びに行けと言われてしまうようなものでありました。しかしイエス様は私たちにはそうはさせなかった。そうはさせなかった。私があなた方の罪をすべて背負い、私があなたの代わりに罰せられよう。このことゆえに、あなたたちは神の子として、 私の国の世継ぎとなりなさいとイエス・キリストは私たちに言われている。For us as well, we stood with our sin before God. We were deserving of judgment to go to hell, but Jesus did not allow us this. He said that I will carry your sin and I will be punished in your stead.By this you will become God's children and inheritor of the kingdom of heaven. パウロはこのダイナマイトを携えて世界に出ていき、その絶大な力により多くの者たちがキリストの十字架を受け入れるに至りました。そして神様は今日もその十字架の愚かさというダイナマイトを持って私たちの心に迫ってきます。昔と変わらず今も十字架にはその力がある。どんなに私たちの心が固くてもこの十字架の愛は私たちの心を砕く力があります。いかなる人もこのダイナマイトなる力により神のことを変えられるのです。 Paul went out into the world with dynamite.And the power of the gospel led many people to believe in Jesus' cross. Today, God entered into our life with dynamite, that is a cross. The foolishness of the cross was a power like dynamite both in the past and in the present. It was power to break and take down our hardened heart. Anybody can be changed.Into a child of God by this powerful dynamite. Let's pray. お祈りしましょう。天の父様、今日は一人の母親の心、そんなことをお話しました。当時この類の事件は非常に珍しいことだったのだと思います。しかしよ、今日私たちのこの世界を見ればこのような事件は日常的なことで、毎日のようにこのようなことが起きている現状がこの世界です。この母は我が子がしてしまった大きな罪を知っていました。故に本来親として子供に決して言うことができないような強い言葉を持って彼に語りかけました。しかし彼女は彼の母、私も一緒に行くと彼女は言いました。できることであるならそうありたいと私たちは願う。でもそれができないということが私たちがおのおのの人生に責任を持つということであります。あなたが十字架におかかりくださったことの意味、なぜあなたは私たちに偉大な奇跡を見せたりとか、また私たちの知識欲を満たすような洗練された言葉を語り続けるというような方法を取らずして、この2本のあれ崩りの十字架に御身を置かれたのか。神の愚かさは私たちの知恵に勝っているということ、どうぞ私たち一人一人がそのことを受け入れて、あなたの身代わりの死に生きることができるようにどうぞお導きください。この世界の中に今もこの十字架が立ち続けていることを感謝いたします。どうか一人でも多くの方がこの十字架のご愛に 気がつくことができるように、知ることができるように、またそのために私たちを用いてくださいますように、心からお祈りいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、万民が確実に引きつけられるであろう奇跡の力と知恵を有しながらも、宣教の愚かさ、すなわち十字架により、我々に救いを届けてくださった我らの主イエスキリストの恵み、人の本当の救いは何なのかということを知り尽くし、故にその一人子を我々に送ってくださった我らの父なる神の大きな大きなご愛、そして2000年前に起きたあの出来事が私のためであったということを気がつかせてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。